皆さんと共にこうして10月1日を元気にお迎えさせていただきまして、また朝のご記念をこうしてすがすがしい朝の空気の中、木陰をこむらせていただいておりまして、大変ありがたいことでございます。そして今日から御本部では、池上金光大臣大祭が、使えられまして、今日第一日が、午前10時から、東京会では9時に、出発をさせていただくことにしております。で、その池上金光大臣大祭という大祭はですね、どうしてそういうふうなことがこの教祖様がお国替えされて百数十年経ってなお続いておるのかというね、教祖様自身がお祭りをされていたお祭りなんですね。で、大したことだなと思いますね。一人の人が始めたことが100年以上にわたってずっと続けられているという、このこと自体が大変なことだと思いますし、そして、そのお祭りがですね、本部だけでなくて各教会、全国各地の海外含めて1500余りの教会で同じように使えられているということ、これは大変なことだと私は思いますね。で、どうしてそういうふうになったのかということを考えますと、一番大切なことは、教祖様はご苦労をされた後に天地の親神様に出会われて生き神の徳をいただかれたわけですね。人を助けるという徳をいただかれた、ね、で、そして教祖様はその徳をですね、自分一人占めにされなかったところが一番私は大切だと思うんです。世の中にはいわゆる拝み屋さんという人がいます。その拝み屋さんという人はですね、大勢人が来てくれて、お布施を行さんもらったらそれでええという、はっきり言いますとそういう感じがするんですね。教祖様はそういうお布施を目的にしてなかった。人が助かることさえできればよいということでお取り次ぎをなさって、大勢の方が、まさに白上先生のように目がつぶれておった人が目が開くとかですね、家がもうつぶれておった人が再建できるとか、そういう目覚ましいおかげをいただく方がどんどん現れてきたんですね。ところが教祖様はですね、その拝み屋さんのようなことをおっしゃってないんです。生き神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めであります。みんなも同じようにおかげが受けられますとおっしゃって、つまり私と同じようにみんななれますよという言われてるんですね。これはもう画期的なことですね。そしてその教祖様がただそうおっしゃっただけじゃなくて、それを受け止めた方たちがいたということはすごいことですね。初代白上先生はじめ、直心尖閣戦士の方々が教祖様になって、よし、私もあのように教祖様のような徳をいただきたいということで、それぞれがですね、懸命にこの教祖様の教えをいただいて、まさに同じようにおかげを受けられたんですね。ですから音島教会のご霊前、具体的に言いますと、先日のね、秋の御霊祭りでお祭りさせていただいた御霊様は、教祖様、二代金光師人様、三代金光様、四代金光様、それから白上先生、天王寺教会の木村先生、三浦徳三郎先生、杉先生、東教会の初代一心万事御影石、真心明るたい栄姫、みんな生き神になられてるんですね。まさにここに神が生まれるという尊い働きをいただき表すことができた方たちばかりなんですね。そこがすごいところなんです。ですから金光教はこの発展してきた。教祖様がその生き神のとこを独り占めにしてたらね、もう一代で終わってたはずです。あ、生き神様死んだな、よくあるでしょ、世間でも。あそこがなんか流行っとるよとか、流行り神ってありますよね。でもあっという間にみんなから忘れ去られるということが多いですね。で、そういうふうに思いますと、教祖様がその始められた生き神の、生き神金光大臣のこの道というのはずっと続いて広がってきてるんですね。今度 金光教法が10月を、ヒロノ君持って帰ってよ、ノブ君も帰りがけに、今度のね、教法の中に載ってますけどね、鳥取県のネウ教会という教会にね、御用に行かれた若い先生の話が載ってますがね、まあ、読んでみてください。まさに生き神ここにありという感じがします。ね、信者さんが一人しかいなかった教会に後継者に入っていかれたんですね。うん、そこからだんだんとすごいことが起こってきてね、今次々と人が参られるようになって、この先生は私よく知ってる方ですけど、広島教会の息子さんなんです。ご次男さんなんですね。その仙台の時には広島の原爆にあったんですよね。そのお話ちょっと詳しくしてたら時間がありませんから、まあ、本当に簡単に言いますよね。まずその若い先生が初めて鳥取のそのネウというね、雨の根元と書いてネウというところです。雨がよく降るところらしいですね。そこの教会にも先生がいらっしゃらない教会に行かれたんです。そして近所の氏神様にお参りをしてね、で教祖様は、どのような氏神様でもね、頭を下げて通れとおっしゃってるから、私はこれからもここに参らせてもらいますって言ったらね、それを聞いてた人がいてね、あ、金光さんの先生って偉いなと、みんな金光さん大事にしようねって言って、もう周り中にこう歩いてくださった方がいるらしいですね。そういう働きをいただいた。まさにそれが教祖様の教えですね。どのような神様の前をとっても頭を下げて通りなさいという教えなんですね。それを実行したまでです。ですからそのネオ教会のね、後継に入られた佐藤先生という先生ですけども、若い先生ですけども、教祖様の教えを守ったことによって、もう鳥取の根尾では生き神様になって、あの先生は立派な先生やという噂が広まって、ね、そして、いろんな涙方がおかげをいただいているという話が載ってましたね。ぜひ読んでみてください。ですから昔の物語じゃないんです。昔々ね、生き神様がおったぞなという昔話じゃないです。今現在この地球上で生き神様が現れているのがこの小道の実際なんですね。どうぞ皆さんもそういう気持ちになって、今日の生き神金光大に対してはね、ですからなんか教祖様にお礼に行くんですけど、教祖様にお礼に行くだけじゃなくて、自分自身が教祖様に習わせていただくということが大切なんですね。そして信心して生き神の徳をいただくという、誰でもなれるとおっしゃった、ね、それ自分で壁作っちゃいけませんよね。自分は信者じゃけえな、ええわというような人が多いんですけど、そうじゃない。せっかくいただいている尊い神になる可能性を自分で遠慮する必要はないわけね。今度の大祭のね、皆さんに、ね、案内としてお渡しする神様ありがとうってあの新聞があるでしょ。あれに紹介される方、普通の信者さんです。女性の方です。日比港教会ってね、岡山県の教会、天王寺の小屋先生の、親戚になる教会、その教会の信者さん、普通の皆さんと同じようなご婦人の信者さんですよ。その方がね、やっぱりすごいおかげをいただいていらっしゃる。神様の働きを表していらっしゃるね、そういうことがいくらでもあるんです、ね、どうぞ皆さんも元気出してくださいね。生き神金光大臣大祭というのは人の祭りではない、まさに自分自身の心を祭る祭りであるということですね。そこをしっかりといただいて、今日からの本部の大祭、また東教会の大祭、愛楽教会の50年大祭もですね、ただ行事として参加するんではなし、自分自身がその祭典を通して生き神の徳をいただいていくんだという気持ちでおかげをいただいてほしいなと思います。はい、今日もよろしくお願いします。